という看板を見るなんてとても信じられなくて、
私どもの生活を守るためにある程度の一定の、まあ、合理性ある区別ですかというものをと思っております。目的はまず我々の生活を守るため。
あそこで、まあ、数人のですね外国人が入ってきたとしたらやっぱりなんかある種の精神的なですね動揺といいますかは起こるでしょうね。
北海道の港町小樽に外国人の入浴を断る公衆浴場があります。外国から来た人たちは当然不満を訴えています。これは人種差別なのでしょうか。天下太平の湯船にどっぷり浸かってきた日本人が今お風呂の入り方を問われています。
ラジオドキュメント、ジャパニーズオンリー、外国人入浴お断りの波紋。
新しい世紀の初めての冬、北海道は札幌雪まつりを皮切りに大勢の観光客を迎えました。中でも小樽は札幌から近く、洋風のクラシックな街並みや新鮮な魚介類が魅力となって外国からやってくる人たちも増えています。寒い時はお風呂が一番。人口およそ15万人の小樽市には現在35軒の公衆浴場と日帰り入浴ができる温泉ホテルなどがあります。この小樽で公衆浴場が一部で外国人の利用を断るようになったのは7年ほど前のことでした。
エイミー、エイミー、エイミ
ー。札幌郊外の南幌町に住むアルドー・デビトさんは小樽の公衆浴場で入浴を断られた一人です。アルドーさんの名前は、名字は漢字である道と書いてアルド、名前は出る人と書いてデビトと読みます。アメリカ出身の36歳、日本人の妻との間にアミちゃん、アンナちゃんの2人の娘がいます。家族でひな祭りを祝うなど生活習慣は日本風ですが、小樽のお風呂屋さんでは入浴を断られました。
どうしてと聞いて、まあそれは我々の営業ポリシーなんですけど、そしていや 我々は家族と一緒に入りたいんですよって言いましたけど、いやそれはちょっとねできないんですよ、外国人の断りなんです。
営業ポリシーを理由に入浴を断る銭湯との押し問答は2人の子供にも影響を与えました。妻の彩子さんです。
下の子さんはダメですって言われたんです。下の子は欧米系の外見ですから下の子さんはダメです、でも上の子さんはいいって言われました、本人たちの目の前でね。
2人の子供のうちお母さん似のアミちゃんはいいが、お父さんに似て金髪で青い目のアンナちゃんはお断りというのです。
常日頃ほとんど毎日のようにあんた外人だよ外人だよって周りから言われますよね。その外人を否定されるわけですから、お父さんがまた大好きなお父さんが否定されましたから、上の子はもう道理が分かる年ですからね。その後にみんなでレストラン行こうかどこ行こうかっていう時に、うん、お父さんと下の子一緒に行っていいの、妹一緒にいたらまた断られないって、これがしばらく続いたんですよ。
その後アルドーさんは念願だった日本国籍を取得して2人 再び小樽のその公衆浴場を訪れました。
こんばんは。
私は外国人じゃありません。私は我々に今入りました。証明がします。ほら、私の名前はセグワラ・アルド・デイビッドであります。私の免許証はお見えになってますね。
日本人が連れてくるのわかるんですけど、
はい、
で、まあ、他の、まあ、外国人のこともあるので、みんながみんなお断りしてるんですよ。
実際、僕は外国人じゃありません。日本人です。日本の国籍を持って
るん
ですよね。
浴場の店員は、困惑の様子を浮かべながらも、アルドーさんらに対し、国籍を取っても日本人から見れば外国人、他のお客さんが嫌がるとして利用を断ります。
入られてる時に日本人のお客さんが嫌ってくるのでお客さんがゲロゲロっていうのがされるとね、
それは浴場、あ、ここの対応でね、いや、あ、彼は日本国籍、日本人なんですよって言ってくだされば、
それは説明できますけども、だけども相手のお客さんのことは言わないです。
小樽の公衆浴場はなぜ外国人の入浴を断り続けているのでしょうか。アルドーさんの入浴を断った天然温泉湯の花は港にほど近い幹線沿いにあります。支配人の小林克幸さんは断るわけを苦渋に満ちた表情で語ります。
お客様によってはいろいろの反応あります。正直言って、いや、いいんじゃないかと、入れてもいいんじゃないかという声ももちろんありますが、まあ、大半って言い方をしていいのかどうかわかりませんけども、やはり入れたらお前どうも来ないぞというお客様が声が多いということは、声を大にして言っていきたいと思います。
はい、それじゃあお待たせしました。どうぞ。
おはようございます。
おはようございます。
公衆浴場湯の花は98年のオープン直後から外国人お断りの看板を掲げてきました。その背景にはグループ会社が経営していたサウナでの苦い経験があります。雑居ビルの5階閉じられていたシャッターが鈍い音を立てて開けられました。今は廃業しているグリーンサウナです。湯の花のオーナー橋本博光さんが経営していました。
久しぶりですね、こう来たのは。もう閉めてからですから3年ぐらい来てないんじゃないでしょうか。今でも本当に再開したい気持ちですから。
橋本さんは89年にこのサウナの経営を始めました。その直後に対岸のソビエトが社会主義体制に終わりを告げ、小樽港にはカニを運んできて中古車を積んで帰るロシア船が押し寄せました。そして港に降りてサウナを訪れる船員らを橋本さんは積極的に受け入れていました。
ロシアの船員方はご存知のようにね、その小樽に命がけでね、あの魚とかカニとか運んできてるわけですよ、その寒い中に。まあ、そういうこともあって、まあ、積極的にっていうんですが、まあ、一つは小樽のため観光のためという気持ちもありましたしね、できればそういう人方も入れて、まあ、心の触れ合いということで思ってましたけど。
しかしやがてロシア人船員のマナーの悪さが目立つようになると日本人の常連客が減り続け、サウナはおよそ1億円の負債を抱えて廃業に追い込まれました。
ここは水風呂ですけども、この中にそのサウナが出てきて水風呂にドンとこう、ただバザーってこうなりますよね。だからここにみんな入ってる人は日本人の人がいなくなりますよね。それとね、体にサーブをつけたまま飛び込んだり、お客さんのロッカーのものなくなったり、もうそういう面では対応できないですよ、私は。
湯の花が外国人の利用を断るわけはマナーの悪さに対する日本人の反発でした。そしてそれ以上に一筋縄ではいかない問題もあると小林支配人は言います。
例えば大衆の問題、それと我々が疑念に持ってその病気が発生するんじゃないかというような思いですか、 やはりここを利用されているお客様から現実に我々そういう声非難も浴びますし、それが一番やっぱり危惧したところです。
大衆が大事ですよ、大衆
あっこれ
は匂いだ、うん、匂いですね。でマグロと来て、マグロと来て、先マグロと来て、ウルダウンで言われるんだ。一瞬にはけれんで。
で、やっぱり香りも嫌だ、匂いも嫌だ。
これも匂いだ
から。で、色付けだから
なんとなくやっぱり。
こうした感情論について、銭湯の歴史や文化に詳しい映画監督の山本慎也さんは、次のように分析します。
例えばこういうことですよ。お寿司屋の職人さんがですね、もし東南アジアの方がバイトでこれやってるとしたとしたらば、そのお寿司屋さんに行きますかと言われるのと非常に近いところありますよね。だからそのぐらいその日本人にとって入浴するということはただ清潔にする、体汚れた体を洗うというだけじゃなくて、そこにですね非常にこの神仏を崇めるというか、そういうようなですね精神性があるわけですよ。だからそこのところがわからないと、市場にそれを無視する人間が入ってきたとすれば、排他的に排除したくなるわけですよね。
これに対して札幌のロシア総領事のワシリー・サープリンさんは、
叫んだり歌を歌ったり酒を飲んだりとか、それは当然良くないんです。それは行儀悪いとかわかるけど、そういうことなくてもこの人はどういう言葉を喋るか、日本語わからないと喋りかけても答えできない、理解できない、わからないから、困るだとか、非常にその恥ずかしいだとか、そういうその気持ちはやっぱり、元にあると思うんです。
一方、韓国総領事のチョン・ソンベさんは、人種差別よりも根深い問題だと指摘します。
外国人が嫌だと言いますか、それはそういう意味じゃないんです。一点では、それは自分と違う人間は嫌だと。それ外国というよりね、人間差別の問題です。
2月1日、南幌町の大学講師、アルドー・デビトさんは、友人のアメリカ人男性とドイツ人男性と共に、入浴を断られたことを法廷の場に訴えました。
ジャパニーズ・オンリーということを言うんですけれども、ジャパニーズ・オンリーではないんです。ジャパニーズの外見のある人、すなわち線引きしているのは、外見および人種で線引きしてて、そして排斥してるんですよ。定義的にこれは差別であり、人種は要素であるから人種差別であります。
原告の一人でアメリカ人のコンピューター技師、テネスリー・サザーランドさんは、裁判はやむにやまれない措置だったといいます。
日本が大好きです。日本の人々も大好きです。体操は日本に本当に辛い道ですが、やむを得ずこの道を取るしかないのかと思います。
アルドーさんらは、小樽の公衆浴場湯の花に対しては精神的な苦痛を受けたとして、また小樽市に対しては公衆浴場の許認可権を持つ立場にありながら、人種差別撤廃のための措置を怠ったとして、合わせて600万円の慰謝料を求めています。これに対して湯の花は、訴えられる直前の1月中旬、入り口に外国人入浴のための条件という文章を貼り出しました。そこには、他人に迷惑をかけないことを前提に入浴するためには次の3つの条件を満たすことと書かれています。1つ、日本に 1年以上滞在していること。1つ、入浴マナーや習慣を理解していること。1つ、日本語を理解できること。これらの条件を記したことについて、湯の花の小林支配人は、
我々は訴えるから、じゃあ看板下げるんだ上げるんだっていうことではないんですよ。この問題本当にどこでいい接点、いい解決できないかということを悩んでおりました。ただある程度どこで一線を引きながらですね、判断基準を作らなければ全ての方いらっしゃいっていうことにもならないですし、全ての方ダメですっていうことにもならないんで、これについてはですね、将来的にも改善していける部分があるなら改善していこうと。
またもう一方の被告、小樽市の山田勝丸市長は、
どこに何か法律的な間違いがあるのかあったのかよく分かりませんけども、法律的な何もないと思ってますからね。ただできる限りのことはやってきたつもりですし、だから何で訴えられるのかなっていう感じはしてますけどね、
公衆浴場でのトラブルが目立つようになって以来、小樽市は入浴マナーのチラシを作ってロシア人船員らに4500枚配りました。また浴場でトラブルが発生した場合に備えて、市の職員が24時間いつでも駆けつける体制をとっていますが、実際に連絡があったのはこれまでに一度だけでした。外国人と日本人が一緒にお風呂に入っている町を訪ねてみました。東京から列車で2時間、群馬県の大泉町は外国人の割合が全国で最も多い自治体です。
大好き、だからアパートお風呂ないでね、ここへ入るよ。みんな同じじゃない、
大体日本人と同じようにね、なんていうマナー持ってるからね。外人が入るからまずいとかなんとかってそういうのはないですよね。
大泉町は大手電機メーカーの企業城下町で、人口4万2000人のうちの 13.6% を外国人が占めています。そのほとんどはブラジルから出稼ぎにやってきた労働者で、企業と自治体が一体となって外国人を呼び寄せました。大泉町の住民に対する姿勢は、日本人にも外国人にも同じ行政サービスを提供することです。例えばゴミの収集日をこと細かく記したパンフレットなど80種類以上の印刷物をポルトガル語で用意するなど、外国人に対するサービスを徹底しています。国際交流課の課長、糸井正信さんです。
よく日系人の方が言うのはですね、何をしてほしいですかと我々問いかけますと、帰ってくる答えはですね、いや普通にしててくださいとよく言いますよ。普通でいいんですということですね。
企業城下町なので、日本人と外国人は同じ職場で働き、地域で一緒に暮らしています。住民が通う公衆浴場のコロナの湯もオープン以来外国人を受け入れています。副店長の井口和江さんです。
初めはこう否定するのではなくて、最初に受け入れてみて、どうしてもマナーの悪いお客様がいたらその都度教えてあげていく、またその従業員だけではその入り方だとかマナーのどうのこうのっていうのは教えることはできないと思うんですね。でやっぱり地域の方全員でいいお客様、外国人の中にもいいお客様は絶対いるんですね。そうした人たちを作っていってほしいなと思いますね。
港町には仕事で来る人、観光で来る人、さまざまな人たちが入れ替わり立ち替わりやってきます。そのため コミュニケーションを図ろうにも、昨日来て今日帰っていく客が相手では、対応に一筋縄ではいかない難しさがあります。稚内港から歩いて5分ほどのところにある公衆浴場遊覧船も、地元の客と外国人客の間で悩みを抱えています。店長の大島和元さんです。
これはですね、外国人の方もロシア人の方も仲間同士で、トラブルがあって、そして割れたので、とりあえずガムテープで、こちらは今綺麗になってますけど、こっちは完全に全損なんですよ。
酔った勢いでロシア人にガラス戸まで壊されたこの銭湯では、日本人と外国人の浴室を分けることにしました。入り口が別なら浴室も脱衣所も別、そして循環するお湯までも別々にする徹底ぶりです。そこまでしないと常連客にそっぽを向かれるからです。
外国人こう女性でもこう髪の赤いなんか入ってくるでしょ、ねえ、目でもクリーンでもどれでもありますもんね。そういう人がこう一緒にこう入ると病気だとかね、あるでしょ、なんかいろんなね、そういうのも置かないですよね、やっぱりね。しないうちに入って、知らないうちに病気になってたっていうのを、
やっぱりこれ、なんていうの、会議室、やっぱり外国人の体ってちょっとこうね、匂いがすごいです。これもやっぱりここに、みんなが一緒に、僕たちが今、開けた感じだと、これも入れないもんね。
増える外国人も客として取り込みたい。しかし地元の客を無視すると経営が成り立たない。やはり湯船にはついたてが必要なのでしょうか。
現場じゃなければわからない、皆さんの声だとか態度だとか、そういう部分、それとやはり毎日のその人数のその部分とかいう部分であらわに分かるんですよ。やはりその地元の方がやっぱり頼りの、商売ですのでね、だからといってそのよその方をどのこのじゃなくてね、やっぱりその地元の方にやっぱり納得してもらう、ためにも、いろんなお話したりもしてるんですけども、もうちょっと時間がかかるっていうのが正直な答えですけども。
根室は北方領土を往来するビザなし交流の玄関口です。カニや魚を水揚げする漁船人以外にも、さまざまなロシア人が行き交います。
こうパンタリ
ーパンタ
パンタ。
市内に7軒ある銭湯の中で最も古い金松寿湯は、店内の至る所に入浴マナーをロシア語で記して分け隔てなく受け入れています。ロシア人利用客と地元客の声です。
僕の入って頭で汗流すのを楽しみにしてます。何回か入ってきてますけど、別に気にはしてません。特には気にはしない、入ってます、
浴場の主中村博さんです。
結局教えてからなってならないってことなんですか。日本は日本のこういう習慣がありますよ、こういうことしてもらわなきゃダメですよ、最低のマナーだけ守ってください、それは風呂小さいですけど、中で泳いだり飲むら行ったりしたら、もうそれはやっぱりダメですよっていう、それやめてくださいと、っていうそういうのしつけですよね、しつけ。同じ日本人も同じですけども、ロシア人も中国人もどんなアメリカだろうと、
外国人を受け入れることは風呂屋の親父の務めと中村さんは考えています。
昔は銭湯ってね、なんか人の子供だろうといろんなことを教えてやりたいよね。両家だとか腰掛けだとかもちゃんと片付けてますよね。使ったものはきれいにしてかなさい、元に戻していかなさいと。銭湯で怒られたり、いろんな世間話の中から教えてもらったり、ダメなことも教えてもらいましたよね。
裁判は今日初めての弁論を迎え、意見陳述が始まりました。公衆浴場湯の花の支配人小林勝之さんは、地元の客の気持ちが変わってくれることを願っています。
広く我々日本人って表現していいのかどうか分かりませんけども、持ってる疑念ですね、それを一つでも、なんていうか和らいで言って理解してもらうというのも解決の一つの要素だと思います。
一方、訴えを起こしているアルドー・デビトさんは、
寛大性のある社会を築けなければならないと思います。ですから我々が言うにはですね、この法、もし法廷はですね、こういうことはですね、皆さん気づいたらですね、で差別を築いていい社会を築きましょう。そうしないと本当に遺伝のことで、生まれつきのことだけで人がやはり惨めな人生も送れるかもしれません。
やだもな、やだよな。
外国人お断り。小樽市内の銭湯が掲げた一枚の看板に、裸の付き合いを外国人とできない日本人の一面が見えています。
ラジオドキュメント、ジャパニーズオンリー、外国人入浴お断りの波紋。ナレーター田村英一、制作著作北海道放送でお送りしました。